TBS Podcast 発信型ニュースプロジェクト TBS Radio 905-954 荻上チキセッション。
ヤフーニュースボイスインセッション。この番組はヤフーニュースボイスの提供でお送りします。
ここからはヤフーニュースボイスインセッション。
ヤフーニュースボイスはインターネットメディアヤフーニュースの中にあるコンテンツで、私はこう思う、今これを伝えたいという意思を持つ発信者が自ら視聴者に語りかける動画メディアです。今回ヤフーニュースボイスと荻上チキセッションがコラボして、インターネット動画とラジオの2つのメディアで配信放送、それがヤフーニュースボイスインセッションです。それでは今日のゲスト、タレントの井上咲楽さんです。よろしくお願いします。
井上咲楽です。よろしくお願いします。
お願いします。
井上咲楽さんのプロフィールご紹介します。2015年第40回ホリプロタレントスカウトキャラバンで特別賞を受賞してデビュー。バラエティ番組などで活躍する一方、選挙演説や国会の傍聴に足を運ぶなど、政治に関心を持つことでも知られています。今聞きたい当事者からの声、私はこう思う、総選挙企画特別編、ヤフーニュースボイスインセッション。今日のゲストは井上咲楽さんです。
はい、選挙に井上さんがね、いろんなところで関心があって、うん、
はい、
で僕はいろんな選挙の演説に取材に行くわけですよ、うんうん、そうすると井上さんいるんです。
ありましたね、
2019年ですね、はい、
はい、そうでしたね。チキさんにばったり、はい、お会いして、
ばったり会うことでも多いですよね。なんか
多いですね、
うん、
昨日もばったり会いましたね、電車の中で。
電車の中でばったり会って
すごいばったりですね。
すごいばったりでした。国会傍聴とか、それから選挙演説に行かれたりしてますけれども、
はい、
これ国会傍聴など始めたきっかけというのは何かあったんですか？
きっかけは傍聴って無料でできるんですよ、
はい、
で、まあ、自分でこう荷物とか検査とかすればみんな入れて、で国の決まり事とかが自分の目で見て聞けるっていうのがすごいなと思って、で、あとこのその場に行かなきゃいけない、あ、その場に行ったからこそ分かるこう空気感だったりとか、うんうん、そういうものをこう感じたくて、でもその空気感を自分で感じられるっていうのはなかなかこう、まあ、高められるというか、すごい緊張感とかもあるし、うんうん、それがすごい興味深くてやってます、
うん、有権者として迎える今回の衆議院選挙ですけれども、
はい、
今回の選挙はどこに注目してますか？
もうついさっきまで本当に注目選挙区をわーって出してて、何がいいかな。あ、でもその今回すごい感じるのが、今このコロナ禍で政治の関心っていうのはすごい高まったんじゃないかなって実感で感じてて、っていうのもみんなコロナ禍ですごいニュースを見るようになったっていう周りの人すごい増えたんですよ。大学生の友達もニュース見ないとこう給付金のこととかもわからなかったりとか、自分の行動がどこまでできるのかとかもわからないから、自然とニュースとかこう政治を見るようになったって子が多くて、でこの間の総裁選もみんな河野太郎が本当に総理大臣になるのみたいな感じでこう聞いてくる人とかもいたんですよ。だからこう実感としてはみんな政治のことを喋ってるなっていうのは、うん、そのコロナ禍前よりはすごい増えたなって思うので、それがどれだけこう票につながるのかというか、みんなそれでじゃあ投票行くのかなっていう、その投票に行くっていう行動につながるのかっていうのはすごい今回気になります。
うん、特にまあ今回その選挙ということで、
はい、
コロナ禍の中で人々の生活が政治にこう近づいたところもあるし、うん、はい、政治の方も分配しようっていうようなことで、その人々の暮らしにこう近づいたっていうような面もあるじゃないですか、
はい、
だから今までの選挙とはまだ空気感が違いますよね。
そうですね。でもその政治に興味を持つっていうことがこれでいいのかなって思う時はあって、今までもずっとその若い人が興味持つにはどうしたらいいんですかっていうのはよくこう取材でも質問聞かれたりとかして、でも今って政治の関心は確かに高まったと思うんですけど、それってみんな困ってるからじゃないですか。コロナで本当に自分の身に 何か政治に訴えたいことができたから、こう政治に興味を持ったわけで、じゃあそれって平和じゃないから、こう興味持つってことなんじゃないかなとも思ったりとかして、なかなかこれで良かったんだろうかって思うときはありますね。
他方ではその人がね、どんなきっかけでも一回投票すると、
はい、
その後もその投票し続けるっていうような、そうしたその変化というのもあるので、
はい、
今のその、まあ、若年投票層が、今回どういった動機で投票して、その後どう見ていくのか気になりますよね。
確かにそうですね。でも今だったらきっとみんな、こう、視点は作りやすいと思うんですよね。まあ、コロナもあるし、作りやすいと思うし、私は、こう、今回、自分で投票して、じゃあ落ちた人がどんな動きしてるのかとかを、こう政治としていろいろ見たりとかして、で、今回の衆院選出る人も前回の参院選落ちてる人もいっぱい出たりとかしたりするので、そういう面でも、政治としても、こう興味深く見れるんじゃないかなと思います。
うん。でも選挙についてとか、取材されたりしてる中で、なんか、ノート取ったりとか、ね、取材帳みたいなのつけたりとか勉強ノートみたいなの作ったりするんですか？
もうまさに今衆院選ノート作ってて、
はい、
47都道府県全部こう書き出して、これはもう前回の参院選の時にもうすごい熱量が余って、その直後に作った2年前のノートでなんですけど、なんかこんな感じで全部の選挙区をこう書き出して誰が立つかみたいな、で、まあ、党と派閥と、で、ここはどういう、こう、事情があるのかとかを取材したらメモしてってって感じで書いてってます。
特にどんなことメモすることが多いですか？
このノートは基本的には、選挙区と、年齢と、党と、あと、その人の経歴だったりとか、あと、その選挙区事情だったりとか、っていうことを書いてるんですけど、前はこの人が立ってたとか、でも選挙中の、駅頭を見た時の、ノートとかは、まあ、どれくらい人が集まってたとか、あとは応援で誰が入ってたとか、時間帯はどうだったとか、あと、今だったら、カメラを回してたりとかするところもあって、はい、それってこう、本当に取材のカメラかなって見たりとか、もしかしたら、党のパフォーマンスで回してたりとかもするじゃないですか。
回してますね。
この人は、こう、取材をされているっていうふうに、こう、周りから、こう、あの人、その取材されるほど注目されてるんだっていうふうに思わせるためのカメラなのか、それとも本当の取材のカメラなのかとか、なんか、こう、動員で集まってる人と、本当に見に来てる人と、っていうのを、こう、見て、
はい、
あ、これくらい集まってるなっていうのを見たりとかしてます。あと、話してることとか、何、ついてどれくらい話してるかとか、なんか一人の人でも全然違くて、こっちでは高齢者向けの話をしたけど、こっちでは若い人の話してるぞとか、場所によって変わったりとかもするんですよ。今回ちょっとすごいいっぱいいるので、全部一人何回も行けないと思うんですけど、それが楽しかったの。静岡県知事選とかそれをやっててすごい面白かったですね。こっちで全然違う声色じゃんとか、そういうことでも全然違うんです。そのパフォーマンスとしても見てて面白いですね。選挙戦術というか、
タレントやそのテレビに露出する仕事の方が政治について語ったり取り上げたりすると、はい、時にはこう反発だったり攻撃だったり来ることがあるじゃないですか、
はい、
そういったことってご経験されたことはありますか？
いや、もうすごいありますね。だから私は SNS では政治のことはつぶやかないようにしてますね。なんかこう政治のことをちょっと喋るだけで、すごい切り取られ方をすることもあるし、ちょっとまあ、総裁選のことをコメントしただけで、そういう、こう、思想なのかって言われたりとか、偏ってるのかとか言われたりとかすることもあるし、なんか意識高い系っていうふうに捉えることもあるじゃないですか。で、あとは、なんか政治家になりたいのかって言われることもすごい多くて、なんかそれは、そのネットの声だけじゃなくて、実際に議員さんとかにも言われるんですよ。君そんなに政治の取材してて、政治家になりたいの？とか言われることもすごい多くて、そもそもその政治をやってる人が政治に関心を持ってるイコール政治家になりたいって思うっていうのは私はどうかなって思うんですよね。なんかそれがイコール特別みたいな見方をするというか、なんかそれはすごいこう自分でも嫌だなって思っちゃいます。
でもコロナ禍の選挙のね、姿を見たいとか、実際のその候補者がどれだけの姿なのかっていうこととか、どれだけ人が集まってるのか見たいとか、野次馬的でもいいから なんかちょっと動き出してみるっていうのはしてみてほしいですかね。
そうですね。もうそういう目線でもいいと思うので、うん、例えばその地元の議員の方にもしかしたら地元の候補者に、応援に来る人がもしかしたら自分が知ってる人かもしれないし、そういう人が来るときにあちょっと見に行ってみようかな、あのなんかテレビで見た人とかそういう感覚でもいいと思うのでちょっと見てみてほしいなと思います。
うん、というわけで今日はあっという間でした、はい、今日のゲストは井上咲楽さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。ヤフーニュースボイスインセッション、この番組はヤフーニュースボイスの提供でお送りしました。TBS Radio 荻上チキセッション TBS Radio 905-954